こんばんは。総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美です。そしてパートナーは
幸せの伝道師実業家の栗原志向です。
栗原さんに日本ライフメンター協会の理事を務めてもらっていますが、コロナが拡大してから人々が抱える心の問題はどのように変化したと思いますか？
はい、もうコロナが始まってから孤独そして不安を感じる人が本当に今増えてますね。まあ、やっぱりいつコロナが終わるんだろうか、自分も感染したらどうしよう、あるいはお金の今後どうしよう、まあ、そういった不安が孤独感と相まって心を乱している人が多いですね。
なるほどですね。日本ライフメンター協会ではカウンセラーの教育やサポート体制が充実していますので、今後もますます世の中のニーズに応えていきたいと思います。
私もできる限りお手伝いをさせていただきます。
はい、ではよろしくお願いします。今月もみんなハッピーにする素敵なゲストをお迎えします。岡田真由美の未来相談室。今月のゲストはラーメンつけ麺僕イケメンなどなどたくさんのギャグを持つ人気者加納英子さんです。
どうもよろしくお願いします。
こんばんは。いや
たくさんもないんですけどね。
すごい嬉しいです。いやも
うありがとうございます。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
嬉しいですよね。
本当こう間近で見ると、はい、テレビよりもイケメンなんですね。
いやですか、
微妙じゃないですか。
さっきからね、まゆみさんテンション上がっちゃってね。
いやもう本当僕
もうね大変ですよ。
いやこちらこそですよ、なんか呼んでいただいて、もうドキドキ緊張します。本当に
ありがとうございます。はい、
でもまあ楽しくやらせていただきます、
ね。はい、よろしくお願いします。そこでですね、私は探偵社を経営しているので、加納さんについてリサーチしてきました。はい、
ドキドキする。大丈夫ですか？
加納さんのご実家は宮城県栗原市で約1500年前から続く桜田山神社、お正月に参拝に行くと加納さん自ら墨で御朱印を書いてくれるという情報がありますが、これって本当ですか？
本当です。
本当です。マジです
ごい。
実家がそう神社やってまして、もう僕で39代目になるんですけども。
39代。
本当なんだ。
2014年に僕も神主の資格を國學院の神道科に通わせてもらって、で資格取りまして、で今ではもう実家の方ではお正月であったりとかお祭りであったりとかはそこでやらせてもらってますね。
あ、そうですか。はい、でもそれ加納さんが御朱印書いたらもうファンの人が大変じゃないですか。もう
本当にこれ別に自慢とか冗談とかじゃなくて、やっぱ年末年始帰るじゃないですか、お正月。はいはいはい、で参拝の方来てくださって御朱印書くんですけど、僕しかいないんですよ書くのが。で本当にリアルに3時間待ちとか4時間待ちで、で3時間待ちですよって受付の人が言うじゃないですか。嬉しいんですよ。あ、待ちますとかって言われて嬉しいんですけど、僕は裏で3時間かつどうのかみたいな、ちょっと、まだそうか、ぶっ続けてこれ書かなきゃいけないのか、ちょっと
あ、そうです
ね、もう本当右手が取れんじゃないかなと思うぐらいやっぱずっと、でしかも墨だから失敗ができないんですよね。でみんなオリジナルの御朱印帳を持ってきてますから、ずっとやっぱこう一枚一枚緊張感持って書くね。終わった後にはもうどっと疲れるんですよね。
でもそれ
何普段このサイン書く段階も全然違うわけでしょ、
はい、
もう
全然違います、ね、だから今結構御朱印ブームっていうのもあって、いろんな神社やお寺さん行って御朱印もらうみたいな、結構若い子たちも流行ってるみたい で、
そ、 ね、
でその御朱印をお守り代わりにするっていうのがやっぱあるんで、やっぱ緊張感ですよね。
なるほど。さて今夜はですね、加納さんに芸能人としての熱血魂をたっぷりと聞かせていただきたいと思っております。
はい、
加納さん芸能人としてデビューして、はい、今年で何年目ですか？
今年で18年目になりましたね。
おー、すごい。あ、私の探偵社と同じです。
あ、同期。
そうです、
会社同期です、ね。
18年目になります。一緒です。
じゃあ今度同窓会でもやったら。
はい、ありがとうございます。はい、小さい頃その芸能界に入ろうと思ったきっかけっていうのは何だったんですか？
やっぱ 僕テレビっ子だったんですよ、うんうん、でドラマもバラエティも歌番組も全部大好きで、ああこういうテレビに携わる仕事してみたいなって一瞬思ったりもしたんですけども、やっぱり先ほども言いました実家が神社でして、もう僕は実家の神社継いで飼い主になるっていうのがなんかもうちっちゃい頃からこう決まってるというか、だからなかなか親にこう芸能界に行ってみたいんだよねってことはなかなか言えなくて、はあ、もう大揉め大揉めで、
いやそうですよ、やっぱ神社やってるのに芸能界っていうとだいぶねこう対局まではいかないけどなんかね色が違うもんね。
でも芸能界入って思ったんですけど、はいはい、あの芸能界やりながらそう一回休んで神主の資格を取りた時に、やっぱ芸能界と神社ってすごい似てるみたいなことを、
芸能界と神社似てる、
はい、例えば、うんうん、お祭りなんかも、はい、やっぱりこう踊って歌って太鼓叩いて笛吹いてこう楽しくワイワイするじゃないですか、
はいはいはいはい、
あれもやっぱその芸能界でいう例えばなんかバラエティ番組撮ってるようなワイワイ騒ぐような感じであったりとか、あとなんかね僕も聞いてびっくりしたんですけど、僕らが待機する楽屋ってあるじゃないですか、はい、それも実はなんか神社用語から、あの神社でお祭りで雅楽ってやるじゃないですか、うんうんうん、プーンみたいな、あの雅楽の人たちが待機する場所を楽屋って呼んでて、そこに芸能界に流れ着いたとか、あとお囃子とかでこう太鼓をね叩くタイミングをこう会議する、はい、それを打ち合わせっていうとか、
打ち合わせ、は
い、だから結構やっぱ似ててなんかすごい親近感がやっぱ湧いて、うんうん、あなんか似てるんだな、そうだな、地元の人たちを盛り上げよう楽しませようとこっちも頑張るとか、うんうん、なんかそういうなんかスッとスムーズに入れましたね。
あそうですか、
はい、神さんって熱い方なんですね。
いやいやいや、ね、
いや頭のいい方なんですね、
う
ん、
いや何をしよういや、これもあの神主の修行行ってる時に、うんうん、あの教えていただいたことであったりとかで、
うん、わ素敵ですね。あの東日本大震災から10年目の節目なんですが、その狩野さんもご実家神社っていうことで、狩野さん自身もすごく大きな心境っていうのがあったと思うんですけど、うんうん
です
ね、お二方はどのように考えてらっしゃいますか今、
まあ、
10年
なんです。10年ですね、まあ、正直ちょこちょこ僕もあの地元で番組とかやってまして、宮城県で帰ったりしてこう被災地こう回ったりとか未だにするんですけども、まあちょっとやっぱまだその被害があるところも全然残ってまして、うん、でもなんか行ってみてすごい思うのは、みんなやっぱそれでもやっぱお店をまたまたもしか最初のうちはなんかまた地震が来るんじゃないかって言ってお店もうやめますとかっていう人多かったりしたんですけど、そういう人たちがまたちょっと再チャレンジしてみますわと か、
そうですか、
プレハブとかから始まり、うんうん、でまああと子供たちがすごい元気だったりとか、あ意外とちょっとペースは遅いのかもしれないですけど、うんうん、まあみんな前向きに頑張ってるなってやっぱ思いますね、明るく、
うん、じゃあ今ではもう気持ちも前向きに皆さんなってらっしゃるってことです ね。
私はねそれは狩野さんのおかげだと思うんです、
ちょっと待ってくださいそうなんですか、
はい、これね幸福学 を考えていくと、はい、あのまあ、幸せとかいろんなキーワードが出る中で、
はい、
希望っていうキーワードも出るんですよ、
はあはあはあ、
だけど幸せと希望って、はい、実は一緒じゃなくて、はあ、かけ離れてるんですよ、
なんか同じような
同じような、ね、感じでしょ、希望って幸せな時には見えないんですよ、
はあはあはあ、
どん底になった時に初めて現れるのが希望だっていうふうに、
確かに確かに確かに
分かるような気がする、ね、
そうすると東北があれだけ悲惨な状況になったところで、うん、そこで狩野さんが笑顔振りまいて、うん、みんなを元気にしてる、まさに希望なんですよね。
なるほど。
だから周りの商店のみんなもよし俺たちも頑張ろうっていう風になってんじゃないかと思うんですよね。
確かにそうですね、幸せの時はやっぱりそこで満足しちゃってますもんね。
そうですよね、そうなんですよ、だからねもうあの笑いと希望を届けてるんだなっていう感じてますね。
うわ嬉しい、うん、なんか僕もなんていうかこの震災後結構みんな他の県の方々とか東京もそうなんですけど結構ピリピリして、うん、なんかこんなバラエティとかやったら不謹慎だとかって言わよく言ってたじゃないですか。
確かに一方でそういう風にこうどうしてもネガティブに捉える人いるかもしれない、う
ん、いやこんなの本当デマで、うんうん、僕ら実際足運んでいくと、うんうん、もうなんか面白いことやってください、うん、もうそんな暗いニュースとかじゃなくなんかもう本当、うんやってください。でも僕も一応ギターとか持ってったりとかして被災地行ってまあでも開けることないだろうなと思ったんですけど、 え、ギター持ってんの、だったらちょっとみんなで歌歌いましょうよとか、なんか東京持ってきてなんかちょっとバラエティとかでちょっと今不謹慎だなとか、なんか言った発言が不謹慎だって SNS に叩かれてるとか、いやいやいや地元の人たちはもう全然もう前向きでもう笑いたいんですからっていうやっぱ気持ちもなりましたし、
そこら辺栗原先生はどういうふうに考えます、そのね、震災にあってこう辛い思いしている人、
ね、まずね実は栗原市に行ったんですよ、うん、震災の後に。
あ、本当ですか。
あの地元で義援金集めて、はい、じゃあ届けに行こうって時に、はい、まあ、どこにしようかって話になって、はいはいはい、これ単純に自分が栗原だから、はい、そう、それで実は栗原市役所にね、はい、義援金を届けて、
うわ嬉しい、
まあ、そんなもう本当にあの懐かしいというかですね、うん、思い入れがそこでもこうあるんですけど、うん、やっぱそこで感じたのが人間の強さなんですかね、うん、こう、まあ、いろんな自然災害に倒されても、うん、だけど手を取り合いながら、うんうん、またムクムクと立ち上がって、
うん、そうなんですよね。
これは人間の強さが東北にはあるなって感じましたね。
特に栗原市ってもう本当田舎じゃないですか、うん、田舎なんです、田んぼと山の田舎なんですけど、本当にこの昭和の良きというか、例えばあのお醤油貸してくださいとか、うんうん、お味噌ちょっと貸してくださいみたいな、なんかそういうコミュニケーションがあったからこそ、うん、ああやって地震あった時になんかこうよそよそしくなく、もうみんな地元の人たちが家族のようになんか協力し合えたのも、うんうん、なんかその普段の生活からコミュニケーション築き上げれたのが、うんうんうん、なんか良かったんだろうなって思いましたね。
なんかちょっと関東の人には、
う
ん、
僕も東京来て、うん、隣の家誰が住んでるか分かんない、
ね、ギスギスしてね、
はい、あ、そういう世界観なんですね、うん、すごい勉強になりました。いやいやいや、ありがとうございます。さてここで加納さんからお知らせがあります。
そうですね、あの私ですね YouTube やらせていただいてまして、うん、タイトルが栄光 GO っていうんですけど
いいですね、
これあの、はい、
知ってます、すごい面白いんですよね。いや、もう本当
に、もう1年約1年ぐらいやらせていただいて、あのちょっといろんなことに挑戦して頑張ってますんで、ぜひとも栄光 GO 皆さん見てみてください。
ありがとうございま す。その YouTube は何を一番こうメインにしてらっしゃいます。私あの、はい、ミュージック、歌を、
歌ですか。ありがとうございます歌も大好きでいろいろと弾き語りやらせていただいてますけど、いろんなあの曲をアレンジしてやらせてもらってるんですけど、怒られるまではやろうかなと思ってましていつか誰かにミュージシャンとかに怒られるんじゃないかなと思ってます。
確かにね、元歌があったりするケース多いですから、
はい、今のところ誰にも何も言われずに
じゃあ大丈夫だ、
はい、ありがとうございます、はい、今日のゲストは加納栄光さんでした。
どうも
ありがとうございました。
ありがとうございました。
岡田真由美の未来相談室。今夜も番組のテーマソング、チアーソング未来へ、この歌を聴きながらお別れしたいと思います。お相手はあなたの未来を考える総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美と、
幸せの伝道師実業家の栗原志向でした。
この番組に連動して YouTube で未来相談室の続きの続きを配信中です。ぜひチャンネル登録をお願いします。では来週もこの時間にお会いしましょう。あなたの瞳を見ていると心の